our Bibles. We're in 1 Peter and we're in chapter 2 this morning.
では聖書を開いていきたいと思います。ペテロの手紙第1。ペテロの手紙第1の2章。今日学びます。
And so let's begin by reading verses 1 through 3.
では第1ペテロ2章1節から3節を読みいたします。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血のみ子のように、純粋な霊の父を慕い求めなさい。それによって成長し、救いを得るためです。あなた方は主が慈しみ深い方であることを確かに味わいました。
Peter is writing to Christians living in an area called Asia Minor.
ペテロはここで小アジアと呼ばれているところに住んでいるクリスチャンに向けて手紙を書きました。第一ペテロの手紙は新約聖書ですね。
It's in Asia Minor, which is now Turkey.
はい、今そのところはトルコですね、現在の。
And so Peter's writing to them to encourage them to stay strong in their faith.
ペテロはそこに住んでいる人たちに信仰に強く立っていきなさいというふうに言いました。
That they would hang on to the living hope that they have in Jesus.
イエスにあるこの生ける望みを持って生きるようにと勧めたんです。
There in chapter 1 he said, you have this inheritance waiting for you that's imperishable, undefiled, unfading. It's kept in heaven for you.
この生ける望みというのは本当に朽ちることも汚れることも消えていくこともないもの、それはあなた方のために天に蓄えられている希望ですと言いました。
So the people that he's writing to, they're experiencing difficult times.
実はここにいる人たちは本当に困難な状況に置かれていました。
And Peter said, even these trials, God is using them to purify your faith.
ですから、ペテロはそのような困難な中にある人たちに対しても、そのような中であなた方の信仰は清められていくのですというふうに教えました。
And there in verse 22 of chapter 1, he says, having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly.From a pure heart.
今ペテロの手紙第1を開いてますけれども、その2を開いてますけど、1章の22節のところにこのように書いてありました。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、互いに心から熱く愛し合いなさい。
And so that verse, if you, this is going to continue on. He's continuing to talk about that. And so, and now in chapter 2, He's talking about how to love one another earnestly.
ですから一章ではあなた方は偽りのない兄弟を抱くようになったと言ったんですけれども、二章においてはでは実際にどのようにしてあなたは互いに愛し合うのかということに触れているんです。
And he says, first of all, put away all malice, all deceit, hypocrisy, and envy, and all slander.
まず互いに愛し合うためにはすべての悪意、欺き、偽善、それから嫉妬、それから抽象悪行ですね。そのようなものをすべて捨て去りなさいと教えています。
Paul said much the same thing in like his letter to the Colossians.
パウロという人もまたコロサイ人への手紙でほとんど同じようなことを教えています。
He said, put off, you know, it's like he, it's almost like changing your clothes. Put off the old self with his practices and put on the new self.Which he said in Colossians 3:9 and 10, which is being renewed in knowledge after the image of its creator.
パウロという人はあなた方自身のこの古い自己、自分自身というものを脱ぎ捨てなさい。まるで古い洋服を脱ぎ捨てるかのように、その古い習慣と服を捨てなさい。それは彼はコロサイ人の中でもあなた方の中にある新しい人は作り主の形に作られてますます新しくされるんです。だから古いのを脱ぎ捨てなさいと教えました。
You know, our salvation, it involves more than just being saved from the punishment we deserve for our sin. It isis. We are saved for the punishment that we deserve for our sin. Praise God for that. But God has more for us.
私たちの神様からいただいたこの救いというのは、何もこの罪から受ける裁きから免れた、それだけではありません。そうではなくて、私たちはもちろんそこからも救われたんですけれども、その、私たち、それ以上のものがあります。
It also means that we are saved from this corrupt, sinful nature that has controlled us all of our lives.
それだけではなくて、私たちのこの世の堕落した中にあった罪深いこの本性、本性というんですかね、そこから、それによって私たちは実は支配されていたんですけれども、そこからも解放された、それも救いというのがあります。
Because you know that is the reason why we can't love other people, why we find it hard to love other people.
どうして私たちが互いに愛し合うことができないかというのは、その理由はその罪深い本性があるからですね。
Like these things that he says to put up malice. That malice means wanting something bad to happen to somebody else.
例えば、その悪い思い、悪意ですね。悪意というのは、なんか人に悪いことが起こればいいのにというようにこう思うことですね。
Wishing bad on somebody.
あんな人に悪いこと起きちゃえばいいのにとかね。
Deceit. These things, they're all fruit of, you could say, that it's fruit of the sinful nature.
とか、まあ、欺きとか嘘とか偽りとか、まあ、そういったものっていうのは全て罪深い性質から来ているものなんです。
And in order to love other people, this...We need to put this off. Just, you know, kind of forsake this. Put it away.
で、私たちが互いに愛し合うためには、そういった罪深い性質、古いものをこう置いて脱ぎ捨てる必要があると教えています。
Now, before we knew Jesus, we couldn't do that. Even if we wanted to, we could maybe, you know, get a little bit, you know, we could work it up and try hard, but we couldn't really do it.
まあ、私たちがイエス様に出会う前というのは、まあ、そのようなことをしたいと思っても、もうそういった罪深い性質を脱ぎ捨てることなんて到底できないものでした。
But when Jesus died on the cross, this is part of the good news. It says that we died with him.
しかし、このイエス様を知ったときに、イエス様は十字架の上で罪のために死なれました。そして私たちも実はその時に一緒に死んだんです。
Romans 6:6. You can turn there, or I'm gonna.
新約聖書のローマの6章6節にこのように書いてあります。
But this is important. It says we know that our old self, that old person, the malice and the deceit, where all that comes from. It says we know that our old self was crucified with him in order that the body of sin might be brought to nothing, so that we would no longer be enslaved to sin.
ローマ人への手紙の6章6節にはこのような重要なことが書いてあります。私たちの古い人、つまり悪意とかそういった古い性質の人はキリストと共に十字架につけられました。それは罪の体が滅びて、私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを知ったからです。
And so the good news, when I said that it's part of the good news is that we died with him, and so we can have freedomFrom that sinful nature.
私たちがいただいた福音、良い知らせ、グッドニュースというのは実はそれなんです。私たちはイエス様と共に十字架にかかって死んだので、ですから私たちはそういった全ての罪深い性質からも自由になりました。
And so we can do that. We can take Peter's words and we can actually through the power of Jesus in us, we can do that. We can put him off.
で、ペテロによりますと、私たちは今やそのイエス様の力があるので、その罪深い性質を脱ぎ捨てることができるんだと教えています。
Now, Peter here compares his readers to newborn infants wanting to be fed.
ここでペテロは私たち救われたものを、生まれたばかりの新生児、血のみごと例えています。そして血のみごというのは授乳が必要です。
Now, he's not trying to...You know, put him down. He's not trying to imply that they are immature. He's using this metaphor that we all understand.
別にこのペテロは人々を未熟なものだというふうに、 卑下して赤ん坊だと言っているわけではありません。そうではなくて、どんな人でも理解することができるように救われた人を血の御子として例えているんです。
Because whether or not you've ever had a baby, you've observed it, we all have, but little babies have huge appetites.
まあ、皆さん赤ん坊を見たりしたことがあるともちろん思うんですけれども、この小さい赤ちゃんというのは本当にいつもこのミルクを欲しています。
You know, they're growing so quickly and so just every few hours they're just crying out, I gotta have it, you know, they gotta be fed.
本当に生まれたばかりの血のびごというのは成長するのにミルクを必要としていますから、何時間かおきにこのお腹が空いたと言って泣き叫ぶわけです。
And so Peter's just saying, this is how so should our appetite be for the word of God, the things of God, that we want to grow in Christ.
そしてペテロは、そのようにあなたも神の御言葉をしたい、求めなさい。そしてそれはあなたがキリストにあって成長するに必要なんですよ。そして神のことを求めなさいと言っています。
You know, a strong appetite indicates, it's a good indication that a baby is healthy.
この赤ちゃんに食欲があるというのは、その子がとても健康であるということを表しています。
That's the first thing. If a child is sick, the doctor, you know, you want to look at their appetite.
もしお子さんが病気かどうか分かるのは、まず最初に心配するのは食べなくなってしまった時です。
If the baby is not eating, if it doesn't have an appetite, something's wrong.
もし赤ちゃんが全くミルクを飲まない状況になってしまったならば、それは何かおかしいと思わなければいけません。
And you could say the same thing for us spiritually.
で、それは私たちの霊的な状態にも同じことが言えるんです。
You know, a desire for the word of God is an indication of our spiritual health, our condition.
神の御言葉を強く欲するかどうかということがあなたの今霊的なコンディションを状態を表しています。
And you know, one thing I found about the Lord is thatWhen you experience the Lord and you get you want more, you know, like it's like it seems like what I call a snowball effect.
もう本当にこの雪だるま式に、私が思うには、私はこの主のことを経験するともっともっと経験したくなります。
As Peter says here, verse 3, you have tasted that the Lord is good.
ここでペテロは言っています。もうあなたは良いものを味わっているのです。主を味わっていますよねと言っています。
And that's like we do see that in times like thankful that the Lord and that's it's like just a taste. There's so much more that we can experience and it gives and the Lord wants us to have that appetite for him.
私たちは本当にその主の素晴らしさを三節にあるように味わっています。それを本当にもっとさらに味わうことができます。
Okay, let's move on verses 4 through 6.
4節から6節に進みます。主のもとに来なさい。主は人には捨てられたが神には選ばれた、たっとい生ける石です。あなた方自身も生ける石として霊の家に築き上げられ、神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げる聖なる祭司となります。聖書にこう書いてあるからです。見よ、私はシオンに選ばれた石、たっとい要石を据える。この方に信頼する者は決して失望させられることがない。
ペテロは、comparing our lives, the lives of his readers, to the Old Testament priesthood and the temple that they served in.
ペテロはここで、私たちのこの人生というのを神殿に例えています。神殿とそれから神殿に仕えていた旧約時代の祭司と例えています、比べています。
And he says, you yourself like living stones are being built up as a spiritual house. Spiritual house meaning like a temple.
ここであなた方自身もこの生ける石として霊の家、霊の神殿をに築き上げられていると教えています。
At this time, the temple in Jerusalem was still standing. Herod's magnificent temple.
彼がこの手紙を書いている時にはまだエルサレムには神殿が建っていました。
So people would have that in mind as he's.
なので人々はそのように言われてすぐ、神殿の城の壁を思い浮かぶことができました。
But throughout the Old Testament, the temple was the place Okay, Moses built the tabernacle, then after that Solomon built the temple, and it was the place where God manifested his presence.
この旧約聖書のすべてにおいて、まず最初にはモーセが幕屋を建て、そしてエルサレムには神殿が建ちましたけれども、その中に神様ご自身がいつもご臨在を表してくださっていました。
And if so, if people wanted to get near God, they would go to Jerusalem because that's where the temple was.
でこの時代に本当に人々が神に近づきたいと思った時にはみんなエルサレムに行きました。なぜならそこに神殿が建っていたからです。でもその神殿の中に本当に近くに近づける人は祭司だけでした。
And the priests were intermediaries. You know, and during that time, it'sperson couldn't just come right and directly approach God. He could go through a priest who would then present his offering to God at the temple.
この当時の人たちというのは、神様の元に直接来ることはできず、この祭司という人が仲介者の役をしていました。神殿に行くと、この祭司が神との間に立って、そして捧げ物をあなたの代わりに捧げてくれました。
And this is what people were used to.
これが人々がやっていたことです。
Now he says something that's so radically different. He said, "Now you are the temple of God."
でもここで衝撃的なことを言います。ペテロはなんとその人たちにあなた方が神殿になりましたと言ったんです。
You know, Paul would say much the same thing.
パウロも同じようなことを言いました。
But it's like we don't go to Jerusalem or any special place to worship God.
ペテロはもう私たちは何か特別な場所にエルサレムとかに行って神殿に行って神を拝むことはないと言いました。あなた自身が神殿なのだから。
Because he said, you like living stones, it's like you're part of the temple. You're being built up into this spiritual house and the ideas of a great temple.
あなた自身がもうその神殿の一部なのです。そしてあなた自身がその神殿の上に築き上げられているのですからと。
And he doesn't, and he says, even goes further, it's not like we don't go through a priest anymore. We go through one priest, and that's Jesus Christ, our great high priest.
そしてもはや私たちはそこに仕えていた祭司たちをさえも必要としていない。なぜなら私たちにはたった一人のお方がいらっしゃる。その方が大祭司となってくださったからです。その方はイエス様です。
But Peter, then he says, you are like a holy priesthood.
そしてイエス、ペテロはさらにあなたはもう聖なる祭司となりましたとも言いました。
Offering sacrifices acceptable to God through Jesus Christ.
神に喜ばれる霊の生贄をイエス・キリストを通して捧げることができる聖なる祭司とあなたはなりましたと。
So Jesus is the cornerstone of this spiritual temple.
ですからイエス様はこの聖なる宮神殿の要石となられたんです。
In verse 6, which is a quote from Isaiah 28:16, talks about how Jesus is a living stone and we are also living stones.We are made alive by Christ.
この6節というのは旧約聖書のイザヤ書の引用なんですけれども、28章16節。見よ、私はシオンに一つの石を石杖とする。これが、たっとい要石を据えて、この方に信頼する者は失望させられることがない。
So it's like we are living stones.
ですから私たちは今や生ける石になりました。
Now, the temple is no longer standing in Jerusalem that was destroyed. The temple in Jerusalem is no longer there. It's been destroyed.
で、その後に、本当に神殿は破壊されてしまったので、もうエルサレムに神殿はなくなりました。
And all that remains is the retaining wall, like the wall at the bottom, which is now called the Western Wall. You've probably heard of it.
で皆さんご存知のようにもうエルサレムの神殿は崩されてしまったんですけれども、西の壁、まあ、嘆きの壁とか言われるのが今もイスラエルに残っていますね。エルサレムに
You probably see pictures of people or often famous people go there and pray and
皆さんも写真なんかでエルサレム の, この嘆きの壁の写真を見たことがあるかもしれません。その岩に向かって人々が祈っていたりして、その石の間に何か願い事とかを入れてる紙を入れたりしています。
When I was in a tour of Israel, one of the stops we went and stopped at the Western Wall.
私もイスラエルのツアーに行って、その嘆きの壁に立ち寄りました。そのガイドをしてくれたユダヤ人の人がすごくいい方で、まあ、クリスチャンではないと思うんですけども、すごくいい方で、もうそこが嘆きの壁だよと言っていっぱい説明してくれました。
I took my spot and I walked up the wall, you know, and
で私もその場所を取って、あ、嘆きの壁の前に立ってみて祈ってみたんですけど、
I was praying, of course I was praying, but this is weird.
でこう壁の前で祈りながら、なんか変だな、これおかしくないと思ったんです。
Why am I praying to this stone, you know?
なんでこの壁の前で壁に向かって祈らなきゃいけないのかなってちょっと思ったんです。
It brought this back to mind, you know, it's likePeter is saying, now it's changed. We are living stones.
そしてあのふと思ったんですけれども、あ、そうだ、私たちは今生ける石となったんじゃないか。
We are now God's dwelling place.
私たちこそが今神が住まれる、住まわれる宮になったんじゃないか。
And the neat thing about it, you don't have to go. I mean, God heard my prayer. I'm not trying to run it down. If you ever go there and pray, that's a good thing. But what I'm saying is so much better now.Than it was before Christ.
もちろんですね、そこで祈った祈りも神様に届いていると思いますし、別にそこに行って祈った方をあのなんか言ってるわけではなくて祈っていいんですけれども、でも今の時代、今の方がそれよりも優れていると思ったんです。私たちはそこに行かなくても自分自身が神殿であると。
Because the presence of God is with you wherever you go.
なぜならあなたが行くところどこにおいても神様の御臨在があなたと共にあるからです。
神
様は今どこでもいらっしゃいます。今神様はあなたがこの村田ビルのここで祈られる祈りをエルサレムの神殿で祈った祈りと同じように聞いてくださいます。続きます。7節から8節に進みます。従ってこの石は信じているあなた方にはたっといものですが、信じていない人々にとっては家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となったのであり、それはつまずきの石、妨げの岩なのです。彼らがつまずくのは御言葉に従わないからであり、またそうなるように定められていたのです。
Jesus was the stone that was rejected by men, but has become the chief cornerstone.
イエス様はこの人々に捨てられた石でありましたけれども、でもそのことによって重要な礎石となられたんです。
Verse 7 is a quote fromPsalm 118 verse 22, which is a messianic psalm.
この7節に引用されている言葉というのは、詩編のこのメシアニックソングと言われている118編の22節の引用なんです。
So that prophesied about how Jesus would be rejected. He wouldn't be seen as valuable.
この旧約聖書においてやがて来るメシアは、まあ、イエス様のことですけれども、人々によって拒絶されるという予言です。
Just like when they're building the temple, it would be a stone that, yeah, that doesn't meet our standards. We don't want to use that stone.
例えばこの建物を建てるときに、この石はちょっと使い物にならない。もうこれは今はいいやということで横に捨ててしまうような石。
And you know what it was like when Jesus came. By and large, the leaders.There, the religious leaders of his day, they didn't have any use for him.
実際にイエス様がこのエルサレムに来られた当時、そこにいた宗教指導者たちはイエス様のことを本当に、 見下したというか使われない石のように扱いました。
They didn't respect him.
主に尊敬を払いませんでした。
They didn't think he was Messiah. He didn't even meet their idea what the Messiah should be like.
イエス様はのことを決してメシアだとも救い主だとも彼らは思いませんでしたし、なぜなら彼らが期待していたような形でイエス様が来なかったからです。
He was rejected by men, but he was, they didn't understand. He was the main thing. He is the chief cornerstone.
イエス様は見捨てられた石のような存在でありましたけれども、実はイエス様こそが一番重要な要の石であられ、そしてそのようになられました。
All right, let's move on to verses 9 and 10.
9節から10節に進みます。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神のものとされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に召してくださった方の栄誉をあなた方が告げ知らせるためです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、憐れみを受けたことがなかったのに、今は憐れみを受けています。
He said, once you were not a people, but now you are God's people.
ペテロはここで、あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民ですと言っています。
And this is the identity of every believer in Christ. We are God's chosen people.
これこそがすべてのイエスを信じる者が持つべき、持っているアイデンティティです。それは私たちは神の民であるということです。
As a child of God, you're fully accepted by him.
神の子としてあなたは完全にすべてが受け入れられています。
You know, no matter what rejection you have may have faced in this world, you are now accepted as God. You know, you are beloved by God.
あなたがこの世の中で一体どのような拒絶をされたことがあったとしても、あなた自身は完全に神様にあって受け入れられています。
You should see that as your identity.
それを神の民であるということがあなたのアイデンティティです。
Just with confidence, I belong to God.
神の愛によってです。ですから、確信を持ってください。私は神に属しているという確信を。
And what this means, like, it means he chose you. He wanted you.
それはどういうことかというと、神があなたを選んだということです。そして神があなたを望んでいる、欲している、欲しているということです。
He called you out of the darkness into his marvelous light.
神様はあの暗闇の闇のような中からあなたを呼び出し、あなたを召してくださったということです。
I think rejection must be one of the hardest experiences that anyone could experience in this life.
私が思うに人生の中で本当に一番辛いことの一つは拒絶されるということではないかと思います。
But wonderful news that in Christ we have acceptance.
でも素晴らしいニュースがあります。それは私たちはキリストに受け入れられたということです。
And it's a deeper, more secure acceptance than you could ever receive from in this world.
それはこの世であなたが何かしら受け入れてもらえるとかそういったものとは比べ物にならないほど深い神様からの需要です。
Now it's true, there is a rejection that we face from the world because of faith in Christ.
確かに私たちはこのイエス・キリストに信仰を持っているからこそこの世の人々から拒絶されるということに直面することもあるかもしれません。
These people Peter are writing to, they knew about that.
で、
この They were experiencing that.
ペテロももうよく分かっています。私もそういう経験をしたと言っています。
But remember, Peter, Jesus said when he was with them, John 15:18, if the world hates you, Know that it has hated me before it hated you.
でもイエス様があなたに言った言葉を思い出してください。ヨハネの手紙の15章の18節でイエス様はこう言われました。もし世があなた方を憎むなら、世はあなた方よりも私を先に憎んだことを知っておきなさいと。
But the acceptance that we have in Christ is better, it's better than the, it's greater than the rejection that the world, that we could face from the world.
キリストに受け入れられているこの事実というのは、この世からに受け入れられるとか、この世から拒絶されるとかと比べ物にならないぐらい優れたことです。
Because he says, once you were not a people, but now you are God's people.
十節でペテロは強調しています。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民なんですと。
You know, the truth is that the acceptance that people are looking for in this world, and sometimes they feel like they have it, it's really not that great of acceptance.
で本当に真理はですね、この世で多くの人々が人に受け入れられたいとか認められたいとか、そういったものを求めて生きてるんですけれども、そういったものというのは全然すごいものでも素晴らしいものでもないんですよ。
Because the world's acceptance tends not to be based on love.
なぜならこの世で受け入れられるということは別に何の愛もないからです。
And it's often conditional.
愛じゃなくてそれはほとんど条件付きです。
You know, you're in our group, you're useful, or you're whatever, but you know, that could change.
あなたがどっかのグループに属していて、とっても必要とされていたとしても、それは変わります。
But the acceptance of Jesus, it's different. It's like it's based, it's not based upon your performance, but it's based upon his love for you.
でもイエス様に受け入れられているこの需要というのは全く違います。それはあなたの今の実績だとか成果だとかパフォーマンス関係ないんです。そうではなくて、神様があなたを愛しているから受け入れられているんです。
And the thing is that he chose us before we chose him. So it's like we've already been accepted by him. He came looking for us because he saw us of a great value. So there's no like, you didn't win his approval by your great performance.
私たちはこのイエス様に受け入れられるために何か成果を上げなきゃいけない、何かをしなくてはいけないということは決してありません。なぜなら私たちがイエスを選ぶよりもずっと前から、それ以前に神様が先に私たちを選んでくださって、そして何よりも選んでくださった神様が私たちを探すためにわざわざやってきてくださったからです。
And so、you can be secure.
ですから私たちはそこに確信を持って安心することができます。あなたは主に属しています。
All right. Let's move on. 11 and 12.
続けて11節12節を読みします。愛する者たち、私は進めます。あなた方は旅人、寄留者なのですから、魂に戦いを挑む肉の欲を避けなさい。異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい。そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばわりしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神をあがめるようになります。
This world is not our home.
この世はあなたの家ではありません。ふるさとではありません。
It's like it's a place we're passing through on our way to our heavenly home.
あなたの天のふるさと、家へ帰るまでの今ここは家庭でしかありません。
As Paul said in Philippians 3:20, our citizenship is in heaven and we await a Savior, the Lord Jesus Christ. And from it we await a Savior, the Lord Jesus Christ.
パウロもピリピ人への人たちにこのように言いました。私たちの国籍は天にあります。そこから私たちは主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを待ち望んでいるんですと。
And so we're in this world. It's not our home. We're going through it. But while we're here, we should live in our lives in such a way that people that don't know Jesus may be drawn toward him.
ですから私たちはこの世に住んでいながらにして、今は旅人のように、主の 家に向かっていますけれども、そのような中で私たちは本当にイエスを信じる者として、このイエス様を知らない人たちが私たちを見たときに、本当にイエス様にこう目を向けるようなものでありたいと思います。
それはど
ういうことかというと、もうあなたは肉の情熱に従って生きるのをやめなさいということです。
You know, the self-focused life.
自己中心的な生き方もやめたら、
Remember, ということです。
だからペテロはこの手紙の最初に私たちにこう言っているわけです。もうすべての悪意とか偽りだとか欺き、偽善や妬み、悪行とか悪いものをすべてもう脱ぎ捨てなさいと。
All right. Well, Peter uses this can be confusing because Peter uses the word Gentiles here, but he's using it in a, to mean those who don't know the Lord.
で、ここでですね、まあ、11節にそのように進めたんですけれども、12節でペテロは異邦人の中でと言ったので、ちょっと人々は何のことか混乱してしまうかもしれません。異邦人の中でこうしなさい。彼が言っているこの異邦人というのは、主を知らない人たちの中でという意味で使いました。
In the Old Testament, the distinction was always between Jew and Gentile.
旧約聖書においては常にこのユダヤ人か異邦人かということで、はっきりと二つの種類に人々を分けています。
And the Jews were God's chosen people.
で、旧約聖書においてはユダヤ人というのは神に選ばれた人たちです。
But then we come to the New Testament, the distinction is between those who know Christ, who are both Jews and Gentiles, and those who don't, both Jews and Gentiles.
しかし、この新約聖書に入りますと、今度は、2つのグループに分かれていますけれども、1つはイエス・キリストを信じる者たち。その中にはユダヤ人も、いわゆる異邦人も含まれています。そしてもう一つはイエス・キリストを信じない人たち、その中にはもちろんユダヤ人も異邦人も含まれています。この二つになりました。
As Paul said in Romans 2:28-29,
パウロはローマ人への手紙2章28節29節でそのことをこのように言いました。
For no one is a Jew who is merely one outwardly, nor is circumcision outward and physical, but a Jew is one inwardly, and circumcision is a matter of the heart, by the Spirit, not by the letter. His praise is not from man, but from God.
パウロはローマ人への手紙2章28節29節でこの2つのことについて説明しました。外見上のユダヤ人がユダヤ人なのではありません。外見上の体の割礼が割礼なのでもありません。かえって人目に隠れたユダヤ人がユダヤ人であり、文字ではなく御霊による心の割礼こそが割礼です。その誉れは人からではなく神から来るものです。
But so we, Peter is saying, you are God's chosen people. He's talking to, to believers in Christ.
ですからここであなたが神に選ばれた人々なのですというふうに教えています。
Now it's important to note, I do need to say this because sometimes it gets mixed up. God's promises to the Jewish race, the physical Jewish race, they're still in effect.
でここでたまに分からなくなってしまうので、はっきり申し上げたいんですけれども、神様がこのユダヤ人の民族に対して与えたこと、祝福とかいっぱいあるんですけれども、そういったものというのは今も有効です。
God is faithful to keep his promises.
神様は約束を守るのに忠実なお方だからです。
And then the Jewish race, like for example the nation of Israel, that's just a livingTestimony of God's faithfulness. We see how God, after all those years, brought them back and established them as a nation, and that's God's promise to them that He fulfilled.
例えばですね、イスラエルの民を今見たときに、本当に昔ですね、エジプトからこう連れ出されたりとか、彼らの民族を見るときに神様が忠実であったということが私たちは証として見ることができます。イエス様の神様のその忠実さというのは今でも、彼らにも向けられています。
And it's just like for us, we can, it just helps us to realize and see God is faithful to his promises. He will always be faithful to his promises.
で、私たちはそのようにユダヤ人の人たちを、その民族を見るときに、神様という方は常にお約束に忠実な方であるということを見続けることになります。
Now, if you read Romans, especially chapters 9 through 11, it speaks of a time in the future when many Jews, will accept Christ as their Messiah. And they'll be, as Paul uses the term, grafted back into the tree of faith.
まあ、このことについては新約聖書ではローマ人への手紙9章から11節に書いてあります。9章から11章までに書かれています。それについてはこのイエス様が、あ、ごめんなさい、ユダヤ人の未来について書いてあるんですけれども、やがて彼らはイエスをキリストメシアとして受け入れる時が来るというふうに書いてあります。それはまるでこの信仰の木に接ぎ木されるかのように、多くのユダヤ人たちが信仰に入るということが未来のこととして書いてあります。
Okay, let's read verses 13 through 16.
では13節16節に進みます。人が立てたすべての制度に主のゆえに従いなさい。それが主権者であろうであっても、あるいは悪を行う者を罰して善を行う者を褒めるために王から使わされた総督であっても従いなさい。善を行って愚かな者たちの無知な発言を封じることは神の御心だからです。自由な者として、しかもその自由を悪の言い訳にせず、神のしもべとして従いなさい。
As Christians, we should be good citizens.
つまり私たちはクリスチャンとして良き市民であるべきですと教えています。
We should have respect for authority.
私たちは権威を尊重し敬意を払うべきです。
Now in Roman times, when Peter was writing this, the emperor had the supreme authority.
この時代、ローマの皇帝の人たちが最高の権限を持っていました。
And during Peter's time, the emperor was Nero. You probably heard about him.
ペテロのこの書いているこの時代には、皇帝はネロと呼ばれる人でした。皆さんご存知の方もいると思います。
Not a very nice guy.
彼はそんなにいい人ではありませんでした、皇帝ネロ。
He ended up persecuting Christians.
結局彼はキリスト教徒を迫害するということをしました。
You're probably aware of that. All that, you know, that's when the Christians were severely persecuted. You know, fed to the lions and things like that.
本当に、ライオンにですね、食べさせたりとかですね、本当にひどい残虐な迫害を行った人として皆さんも知っているかもしれません。
But even so, there is an authority that should be respected just because of that position that he said to respect them.
でも、たとえそのようなものであったとしても、権威には従うように尊敬を払いなさいというふうにここで教えています。
The only time really this that the Lord would we should disobey authority is if we are told to do something that goes against the word of God, what God wants us to do.
もしその権威に逆らうべき時があるとするならば、それは神の御言葉に反するようなことを命じられたときには、その権威に反しても反しなさいということです。
For example, like here in Japan, in the past history, in World War II, the government would commanded, you know, there was a time when people were to worship the emperor. Well, a lot of Christians said, well, we can't do that, you know, because I worship God.
例えばですけれども、この日本で言えば、第二次世界大戦の時に、政府が、キリストを信じることを拒ませて、そして、代わりに、天皇とか拝むように、命じた時がありました。その時に多くのクリスチャンたちは偶像を、神でないものを拝むことはできない、信仰を捨てることはできないと言って、政府に、反撃をしました。
But over the world, that's the case. If the government that is over you is telling you to do something that you know God doesn't want me to do, well then in that case, you don't obey the government.
まあ、それが一つの例えですけれども、まあ、そういったように、まあ、もし政府に何かこの反抗するという時があるとするならば、神の御言葉に反することをするように言われた時には、あなたはその教えに従う必要はありません。
It's kind of like Peter. Remember in Acts 5, when Peter, in the early church, they told Peter, they commanded him, do not speak in the name of Jesus again. And Peter said, Acts 5:29, we must, you judge, we must obey God rather than men.
まあ、このペテロの時にもそういうことがありました、まあ、異なる政府のもとでしたけれども、イエスのことを教えてはならないというふうにペテロが言われてしまった時がありました。その時にはペテロは反撃をして、すべての人を敬い、ごめんなさい、兄弟たちを愛してこの神を恐れ王を敬いなさいと言って反撃しました。
Yeah. 難しい。 So that there's a case when...
ペテロも反撃しました。
Also, and another thing we need to realize, we live in a different time. We live under a different form of government than Peter did.
ごめんなさい。人に従うより神に従うべきですと言って、ごめんなさい、さっきのところですけど、ペテロは反撃しました。今私たちはペテロのようなところには住んでいませんけれども、違う状態にありますけれども。
We live in under a democracy where expressing your opinions, voting, your conscience, and that, it's all part of the system.
今私たちの時代は民主主義であって、そして、いろいろな意見を言ったりとか、それから自分たちが、選挙をして人々を選んだりとか、システムの中でそういった社会になりましたけれども。
But within the system, we, there's this general principle. We respect the government. We apply this, what Peter's telling us here.
だから今は違うようなシステムの中に社会になりましたけれども、それでもこの原則は生きているということです。ペテロが言っていることは今でも与えられているものです。
Okay, let's look at verse 17. Honor everyone, love the brotherhood, fear God. There he says, honor the emperor.
で、この今度は17節に進みます。すべての人を敬い、兄弟たちを愛し、神を恐れ、王を敬いなさい。
Another reading of this would be, you know, he says honor. Basically, he's saying respect everybody.
ここで17節で全ての人を敬いなさいと言っています。つまり、全ての人を人間として尊重しなさいということです。
Whether people are Christians or they're non-Christians or whoever they are, we should treat people with respect.
ここで言っているのは、クリスチャンであろうが、クリスチャンでない人であろうが、私たちはどのような人々に対しても尊敬を持って扱いなさいと教えているんです。
Because we should see everyone is valuable because they're created by God and they're worthy of respect.
すべての人には価値があります。なぜなら神様がお作りになったからです。
And so we as Christians, we're not to be arrogant because we know the Lord and they don't.
私たちはこのクリスチャンだからといって、彼らはキリストを知らないから、救い主を知らないからといって傲慢な態度になるべきではありません。
You know, as a general rule, this world does not, part of the fallen world, it does not respect people.
この世というのは基本的に人々を敬いません。
The normal thing is for people to be treated with kind of contempt.Looking down on them or
まあ、ほとんどの人たちというのは、他人を尊敬するよりはどっちかというと見下したりとかしています。
Just think of how, you know, if you ever, well anyway, I don't want to go off on that, but if you're going on the, just listening to people, it's just always running somebody down, always, oh, that guy, this, you know.
まあ、例えば、
people are hungry for respect.
まあ、動画なんか見ていれば分かると思うんですけれども、多くの人たちが他の人を批判したりとか非難したりとか、まあ見下したりとかしているのを多く聞くと思います。ですから本当に人々というのは尊敬される、敬われるということを深く欲して望んでいます。
And by the way, you know, who's behind all this disrespect? It's the devil. This is his world and that's what he wants
で、 で人々に対して本当にこの無礼であったりとか、尊敬を払わないっていう態度があると思いますけど、その後ろ裏側には悪魔が働いています。なぜなら悪魔というのは人をこう引きずり下ろして、本当に傷つけたいからです。
and I think people hunger for respect, just to be treated like I'm, like they're valuable, like you're somebody, and they're not going to find it in this world, by and large.
人々というのは本当は自分自身を大事にしてもらいたい、敬ってもらいたい、価値を見出したいと思っています。しかしそれはこの世からは与えられません。
But if we as Christians treat people with respect, we'll really stand out. As Peter said, you shine like a light in a dark place.
でももし私たちがあらゆる人々を、敬って取り扱うことができるようになるとしたら、それは本当に人と違うので輝きます。
All right, let's move on 18 through 20.
はい、続けて18節から20節に進みます。しもべたちよ、敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけでなく、意地悪な主人にも従いなさい。もし誰かが不当な苦しみを受けながら、神の御前における良心のゆえに悲しみに耐えるなら、それは神に喜ばれることです。罪を犯して打ち叩かれ、それを耐え忍んでも何の誉れになるでしょう。しかし善を行って苦しみを受け、それを耐え忍ぶなら、それは神の御前に尊ばれることです。
Many people in the Roman world were in the Roman Empire were slaves.
この時代、このローマの社会の中での多くの人たちは奴隷の身分でした。
Many people in the early church were slaves.
初代教会のほとんどの人たちは奴隷と呼ばれる身分にいました。
But many slaves actually, not all of them, but there were many that were well treated. They actually were paid for what they did.
でも全ての奴隷がひどい取り扱いを受けていたわけではなくて、中にはこの賃金を受け取っている人たちもたくさんいました。
And some often they were had professions like doctors. They were slaves that were doctors. They were slaves that were teachers.
奴隷と呼ばれる人たちの中にも教師になったり、この医者になったり、そういった人たちもいた時代でした。
And so when Peter talks about this,You know, it sounds so foreign to say servants and this forth. You could kind of think of it as employees today and apply that principle that way.
ですから今、まあ、ここの時代に、今の時代に合わせて言うならば、この奴隷というのは、まあ、この労働者とか従業員というふうに考えたらいいと思います。
And he's basically saying, respect your master, respect your boss or whoever's over you. And even if they're notSo good. Even if they're unjust, show them respect.
ですから今の時代で言うならば、従業員や労働者である人たちは、たとえあまりこの優しくない上司や意地悪な人に見えても、その人たちに対しては敬意を示しなさいと、敬意を持ちなさいと教えています。
As he says in verse 20, this is a gracious thing in the sight of God.
ですなら20節ではそれは神の前に喜ばれることですと書いてあるからです。
God is watching over us. He's in, you know, for good. He's always with us.
神様はよくあなたをご覧になっておられます。そしていつも共におられます。
He sees what's going on in your life.
あなたの人生で一体何が起こっているか、よく神様は見ておられます。
And you know, he knows the hard times you go through, and he knows when you're being treated unjustly.
あなたが大変不当な扱いを受けている時や、それからあなたが辛いところを歩んでいる時も、主はよくご存知です。
But if you endure mistreatment, you don't, you know, lash out. You kind of you endure it because you're being you want to please God. He sees that, and it's a good. He's really pleased with that.
でもあなたがそのようなひどい扱いをされている時にも、もう主を喜ばせるためにということで耐え忍んでいるならば、主はそれを喜んでくださっているということです。
And he'll repay, you know, if maybe somebody's giving you a hard time, well, in the end, it'll work. He will, in eternity, everything will be fine. God will make up for it.
そして今は苦しいですけれども、やがてこの永遠の場所において神様がそれに対しては報いてくださることを知っています。
But if you do wrong and then this harsh person is treating you bad, I mean it, like that's not really something to be commended for. And say, look at how I'm bad treated, you know.
でもまあ、あなたがね、何か罪を犯したり間違ったことをして、それで叩かれているならば、それは誉れにはならないということです。
All right. 21 through 25.
21節から25節までいっていきたいと思います。このためにこそあなた方は召されました。キリストもあなた方のために苦しみを受け、その足跡に従うようにとあなた方に模範を残された。キリストは罪を犯したことがなく、その口には欺きもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその上に負われた。それは私たちが罪を離れ義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰った。
So the Lord Jesus has given us an example to follow.
主は私たちにお手本、模範を示してくださったんです。
It said when Jesus faced abuse, he entrusted himself to his Father in heaven, knowing that he was a righteous judge.
イエス様ご自身が本当に苦しみを受け、虐待を受けた時に、天におられる父なる神様にご自身を委ねられて、そしてやがて正しく裁かれるんだとお任せになったんです。
Yeah, verse 23. He continued entrusting himself to him who judges justly.
23節でイエス様は正しく裁かれる方にご自身をお任せになったとあります。
And I think if we looked at our lives, if we examined them honestly, looked closely, we would find that most of our problems come from the fact that we're not trusting in God.
もし私たちが自分の人生を今顧みてよく調べてみるとするならば、この私たちが抱えている問題、まあ、人間関係の問題だとかいろんなものというのは、その原因は神様を信頼していないところから起きているということがよくわかります。
And we find it so hard to deal with mistreatment from others because we feel like it's a threat to us.
私たちはよく他の人にこの軽んじられていると思うと耐えられないことがあるんですけれども、それは本当にその人によって自分の存在が脅かされていると感じるからです。
You know, it could be that we feel disrespected by somebody even a little bit, you know. They honk their horn or, you know, whatever. We become upset because it feels like my value as a person is being threatened here.
例えばですけれども、誰かに軽んじられたような発言をされた、まあ、たとえそれがほんの少しのことであっても、私たちはこうカチンと来てしまって、怒ってしまったりします。それはなぜかというならば、その人に見られる、その脅かされてしまったその自分の価値というのがあるからです。
You know, did you, the way he talked to me, you know, whatever, disrespect is something like we can't handle it.
他の人になんでそんな話し方を私にするんですか。そのことによってもう自分の存在そのものが脅かされてしまっているんです。軽んじられたことに。
But Jesus, we look at him and he was different.
でもイエス様を見てください。イエス様は違います。
And the reason is he knew who he was.
でなぜかというと、イエス様はご自身がどのような方であったか自分で分かっていたからです。
He could go through the life. He was confident that he was loved by his heavenly father, and he knew that in the end, his father was going to make things right.
このような中にあっても、イエス様が耐えられたのは、確信を持たれていたのは、父なる神にご自身が深く愛されていることをご存知だった。そしてやがて父なる神が全てを正しくされるということに信頼していたからです。そしてイエス様という方は人として十字架にまで従われました。
All the while entrusting his soul to God.
その全ての魂、自分自身の魂も神様に委ねました。
I mean, You just look at disrespect. When he was on the cross, they mocked him. They spit on him. They laughed at him.
イエス様は本当に軽んじられました。あざけられました。ひどい言葉をかけられ、そして唾さえもかけられました。
And Jesus just, he just kept trusting his father. He even blessed, he said, Father, forgive them. They don't know what they're doing. He was able to handle it.
そのようにあざけられた中でもイエス様は神様を信頼してこのように言われました。彼らは何をしているかわからないのです。彼らを許してあげてくださいと。
Now the truth is probably I hope none of us here will be crucified or for our faith or tortured for our faith.
真実としては本当にこのような私たちはそのように十字架にかかることはないと思いますというかないであってほしいと思います。十字架にかかるような目に皆さんが会うことがないと願いたいです。
But we can still draw strength from Jesus's example.
でもたとえそのようなひどい状況にあってたとしても私たちはイエス様に従ってイエス様の模範に従いたいと思います。
Because when you feel disrespected, when you feel unfairly criticized, justLike Jesus, you can entrust yourself, just like Jesus did. You can entrust yourself. I am God's possession. I am. This is you're not. Your identity is not being threatened by this person.
本当に私たちは十字架にかかるまで、忠実だったイエス様のように、私たちの価値は決して揺るがすことはないんだと最後まで、信頼をして生きていきたいと思います。
Now, in this.In this letter, Peter is reminding us of just how great of a salvation we have in Christ.
ペテロがこの手紙を通して私たちに、もうひとたび思い起こしてもらいたいと思っているのは、私たちのいただいているこの救いというのは本当に素晴らしいものであるということです。
I just want to read verses in chapter 1, verses 3b to 5.
ペテロの手紙第一の一章にのところ3節から5節を皆さん読みたいと思います。
But he said, you have been born again into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead to an inheritance that is imperishable, undefiled and unfading, kept in heaven for you, who by God's power are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time.
第一ペテロの一章の三節から五節をお読みします。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。
And because of this great salvation that you have, you can feel secure.
このような素晴らしい救いをすでにいただいているのですから、あなたはこの安全に安心することができます。
And you can deal, you can endure whatever life throws at you, whatever difficulties.
これからどのようなことがあったとしても、この人生においてあなたはその困難の中で耐え忍ぶことができます。
And knowing that you have a wonderful future ahead of you.
それはあなたの未来に約束されている素晴らしい未来があるからです。
Let's pray.
お祈りします。
Heavenly Father, we want to thank you for this great salvation that you've provided for us.
天のお父さん、本当にあなたが私たちのために用意してくださったこの素晴らしい救いのゆえに感謝いたします。
And help us, Lord, just to really hold on to it, to hold it deep in our hearts and minds.
この素晴らしい恵みをどうか私たちが離さずにいつも心の中に持っていることができるように助けてください。
That we would not be shaken, we would not be worked up or troubled by whatever happens to us in this world.
この困難の中で本当に私たちが これを手放すことなく揺るがされることがないように助けてください。
Because we entrust ourselves into your safekeeping.
あなたの安心な御手の中に自分自身を信頼し委ねるからです。
We thank you for this, Lord.
主よ、本当にこの御言葉を感謝いたします。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前によってお祈りいたします。
Amen.
Amen.
Okay, well, let's praise the Lord.
主を賛美したいと思います。